少しスライドのデザインを変えました。これは小川光さんのパクリですいいなと思い、少し今週から変えさせていただきました。ただ真似をしているだけです。さあ、今日は、15章を読んでいきたいと思います。もう何度も皆さんに繰り返し伝えてますが、この15章のある、マルコの福音書11章から16章ですね、3つ目のテーマ、イエスはどのように王になるか、これを、テーマの中で、テーマとして掲げながら聖書を読んでいますが、まあ今日読んだ箇所お気づきになられたかと思いますが、今日の箇所ほどイエスに対して王という表現がされている箇所は他にはありません。まさにこの三つ目のテーマであるイエスがどのように王になるのかが、この15章でついに明らかになる、まさにクライマックスの箇所に入ってきます。三つの、まあ、裁判、まあ、実際は2つなんですけど、三つと分けて裁判、このイエスに下された審判を今日は考えていきたいと思います。その一つがユダヤ人の法廷です。これは先週小次郎さんが話してくださった14章の後半、大祭司の家で行われたユダヤ人による法廷、そこで行われた裁判です。その裁判で争点となったのが14章61節ですよね。大祭司は再びイエスに尋ねた。お前は踏むべき方の子、キリストなのか。まあ、踏むべき方、それは、神の子なのかという問いが、ユダヤ人の指導者にとっては非常に重要でした。それに対して、イエスはこう明確に答えられます。私がそれです。あなた方は人の子が力ある方の右の座に着き、そして天の雲と共に来るのを見ることになります。まさに私がそれです。覚えているでしょうか。先週、小次郎さんが英語、エイミー、まさに私が神であるということを、ここで明確にイエスは答えるわけですが、これがユダヤ人の指導者にとってはもう神を汚す冒涜だと、こいつは自分を神だと言っているひどいやつだと憤慨し、そしてこいつは死刑に値すると判決が下されるわけなんです。ただその時のローマの植民地下において、ユダヤ人には勝手に死刑にする権限はなかったんです。死刑を執行するためにはローマの裁判で死刑の判決を下されなければできなかった。ですから夜が明けた次の日、祭司長たち、ユダヤ人の指導者は、15章の一節です、夜が明けるとすぐに祭司長たちは長老たちや立法学者たちと最高法院全体で協議を行ってから、イエスを縛って連れ出しピラトに引き渡した。その当時のローマから派遣されていたユダヤ地方を管轄していた総督ピラトのもとにイエスを送るわけです。しかし、このローマにとってユダヤ人の信じている神の子だろうが何だろうが、それはあまり大きなことではないんです。彼らにとってユダヤ人の神の子であろうかどうか、そんなのは全く死刑に当たるようなことではありません。ですからユダヤ人指導者たちは作戦を変えるわけです。どう変えたか、それが2節です。ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王なのか、ね、ここで王という言葉が出てきます。ピラトが関心があったのは、イエスがユダヤ人の王なのかどうなのかということなんです。と言いますのも、ローマの総督としてピラトが一番恐れていることは、ローマの植民地配であるこのユダヤ地方が何か暴動が起こり、ローマに対して立てつくようなことが起こることを一番心配しているわけです。ですから、そのような政治活動を行う人に対してはローマは厳しく取り締まります。 7節を見てください。そこでバラバという者がいて、暴動で人殺しをした暴徒たちと共に牢につながれていた、まあ、有名なバラバという人物が出てきますが、彼は暴動で殺人をした暴徒たちと共にとあるように、ローマに対して、反逆というのでしょうか、暴動を起こした主導者、まあ、今で言うならばテロリスト、まあ、政治犯、まあ、このような人物をローマはいつも警戒しているわけですよね。ですからユダヤ人指導者たちはイエスが自分をユダヤ人の王と主張しており、ローマに対して立てついている輩であるとピラトに訴えるわけです。でもピラトはこの連れてこられたイエスという人物に対して死刑に値する罪を犯したとは思えていませんでした。ピラトは裁判官でもありますから、イエスにいろいろ尋問するわけですね、弁護する機会を与えていますが、イエスからはまともな返答がありません。まあ、ほぼ沈黙しているわけです。でもピラトは裁判官としてなんとかこの激しく訴えるユダヤ人たち指導者たちの思いを納得させようということで、先ほどのバラバを引き合いに出してくるわけです。まあ、民はこのお祭りの際には、まあ、杉越の祭りがちょうど行われていた時期ですが、その時には、その恩赦といって囚われていた、囚人が釈放されるという特権が行われていたので、この暴徒の指導者であるバラバかイエス、イスラエルの王とユダヤ人の王と主張するイエスのどちらかを釈放しようかと問いかけるわけです。そしてここで今日の3つ目の裁判というか審判が下されるわけですが、それは群衆による審判です。ピラトの考えとしては、あからさまに大きな罪を犯しているバラバよりも、自称ユダヤ人の王と言ってるだけでローマに対して何の危険な行動は起こしておらず、むしろ多くの人々の関心を持ち人気を得ていたイエスの釈放を群衆は選ぶだろうと思っていたのでしょう。でも群衆はどうかと言いますと、13節です。すると彼らはまたも叫んだ、十字架につけろ。ピラトは彼らに言った、あの人がどんな悪いことをしたのか。しかし彼らはますます激しく叫び続けた、十字架につけろ。ピラトはあの人がどんな悪いことをしたのか分かっていたんです。しかし説得しても群衆はイエスを十字架につけろと叫び続けるわけです。なぜなら、ちょっと先に戻ります、11節、最初たちはむしろバラバを釈放してもらうように群衆を先導していた。群衆の背後にあって、この指導者たちの工作があったわけなんです。そしてその先導に影響された群衆たちは、自分たちの考えや自分たちの判断ではなく、このようなユダヤ人の指導者たちの影響、作戦、先導によってイエスを十字架につけろと叫び続けるのです。そして群衆を先導したユダヤ人指導者たち、最初たちはと言いますと、もう一つ前の説に戻りましょう。10節、ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのである。ピラトは総督、決して無能な人物ではなかったようです。総督として任されたユダヤ地方を統率する責任を果たすために、ユダヤ人の中で何が起こっているのか、きっと目を光らせていたことと思います。その中でユダヤ人の中で話題となっていた、大きな関心となっていたユダヤのイエスという人物については、 すでに情報を得ていたことと思うんです。そしてそのような情報をもとにイエスがローマに立てつき反撃ののろしを上げるような危険人物ではないということはある程度把握していたことでしょう。ですからこの裁判においてもこのイエスを死刑につけろというユダヤ人の訴えに対して簡単に受け入れることができなかったと思うんです。そしてピラトはもう分かっていたんです。それは祭司長を含むユダヤ人の指導者たちがナザレのイエスに対する妬みがその背後にあったということなんです。3つの、裁判判決を見てきました。1つがユダヤ人の法廷によるイエスへの判決、もう1つがピラトの裁判、そして最後がピラトが投げかけた群衆の判決、判断です。ユダヤ人の法廷においてもこのイエスに罪がある云々ではなく、ナザレのイエスに対するユダヤ人の指導者たちの妬みがそこにはあったということですよね。14章1節にはこう書かれています。杉越の祭り、すなわち種なしのパンの祭りが2日後に迫っていた。祭司長たちと律法学者たちはイエスを騙して捕らえ殺すための良い方法を探していた。もう妬みによってイエスを捕らえ殺害しようとしていたので、正当な理由で逮捕し処刑することはできません。だから騙してイエスを捕らえて殺すという方法を考えていたと、もうここには書かれてあるんです。二つ目の総督ピラトはどうでしょうか。いいですか。この状況においてピラトはユダヤ人の指導者以上に最もその場所において権力のある人物でした。そしてピラトはそれゆえに裁判官として連れてこられたイエスに対する判決を行うわけですけれ、裁判を行うわけですけれども、イエスという人物に彼は死刑に値するような罪を見出すことはできませんでした。ですから裁判官ですから、この男は無実または死刑には値しないと判決を言い渡すことは十分にできたんです。しかしピラトはしなかった。なぜなら彼の立場があったからです。権力はあったとゆえ、所詮ピラトはローマの総督ですから、ローマによって派遣されてきた総督、まさに中間管理職、彼の上にはローマの皇帝という絶対的な権力者がいたわけです。そしてその皇帝からローマ地方を支配するようにと、統率するようにと責任を命じられてきたわけですから、もしそのユダヤ地方で反乱や戦争が起こるようなことがあるならば、このピラトは統率する能力がないとみなされ、その職を失い、彼のその後の出世はなくなると思うんです。ですから彼としては問題が起こらないように注意を払わなければならなかった。だからこそ無罪と分かっていながらも、ユダヤ人の指導者、それを取り囲む群衆たちの動向が非常に気になるわけです。マルコの福音書には書かれてませんが、ヨハネの福音書にはもう少しピラトの心の内が書かれています。19章の8節には、ピラトはこの言葉、ユダヤ人の訴え、群衆の声を聞くと、ますます恐れを覚えた。当たり前のように群衆はイエスの釈放を選ぶと思っていたピラトが予想を反し、イエスを十字架につけろと叫ぶその叫び声、その勢いに恐れを感じていたんです。 ですからピラトは裁判官として正しい判決を下すのではなく、群衆の声を恐れ、しかも裁判官としての責任を放棄し、群衆にそのことを決める権限を与え、そしてその声に負け十字架に処することを認めてしまいます。で、最後、群衆は群衆で、その裏で働いていた指導者たちの陰謀に扇動され、その場の感情、周りの声に流されていたのではないでしょうか。なぜなら、たった一週間前にはイエスがイスラエルに来た、エルサレムに来た際にはホサナと歓迎していた群衆がエルサレムにはいたわけなんです。本来ならば正しく裁かれるべき裁判の場において、そのような嫉妬、思惑、そして群衆の無知の判断、判決の中にあって、声を上げることもなく、そこにただ佇む王様イエスがおられました。イエスだって主張する、しようと思えば十分主張することができたと思います。自分の無実、自分の立場を守るための弁護、そしてバラバではなく、むしろ私が釈放されるべきではないかと願うことはできたはずです。しかしイエスはそれをしなかった。ただ沈黙を守られたのです。なぜでしょうか。なぜなら、14章のあのゲッセマネの祈りを皆さん覚えているかと思います。ご一緒に読みましょう。36節です。14章36節3、はい。そしてこう言われた、アバ父よ、あなたは何でもおできになります。どうかこの杯を私から取り去ってください。しかし私の望むことではなく、あなたが望みになることが行われますように。私たちは今日 3つのイエスに対する裁判、判決、審判の様子を見てきました。でもその3つ、ユダヤの法廷、ピラトの裁判、群衆の判決、それのすべてが私というものが中心でした。逃げ出した弟子たち、イエスを否定した弟子のペテロ、彼らも自分たちが求めたイエスの姿を見てきた弟子たちです。求めてきた弟子たちです。イエスの存在に自分たちの立場が危ぶまれ、イエスを妬んだユダヤ人の指導者たち、正しい判決と自分の保身との狭間の中で自分の立場を優先してしまったピラト、そしてよく考えもせずに扇動されるままにイエスを十字架に避けろと、つけろと叫んだ群衆、そして十字架につけるために引き渡されたイエスの頭を叩き、唾をかけ、ユダヤ人の王万歳とここぞばかりにからかい、蔑んだローマの兵たちがイエスの周りにはいました。そんな自分、私が中心の思いが渦巻くそのただ中で、イエスは私ではなく、あなたがお望みになること、自分ではなく神様の御心がなされることを選ばれたのです。そしてその結果が十字架です。十字架刑とはあまりにも非人道的な残虐な処刑方法であったゆえに、ローマでは禁止されていました。ローマ市民には十字架刑は適用されることはありませんでした。 適用されたのはローマ人とは関係ない外国人、また奴隷には十字架刑が用いられていたのです。イエスが王であるならば、イエスが褒めべき方の子、神の子であるならば、決してありえない処刑方法が十字架だったのです。しかしイエスは神の御心に委ねることを決めたとき、十字架がイエスの選ばれた道であったということなんです。まっすぐに続く道、主は歩まれた。もう皆さんも馴染みのある歌詞だと思います。川島さんが作られた賛美の歌詞の一文であります。ユダヤ人の指導者、祭司長、ピラト、群衆とそれぞれが自分、私を選んでしまい、本来行われるべき、示されるべき真理からぶれていってしまう。そんな中でイエス様は決してぶれることなく、まっすぐに十字架への道を歩まれた。これが私たちの王、イエス・キリストなんです。まっすぐにぶれることなく歩まれたのがイエス・キリストなんです。そしてそれこそここに愛があるからではないでしょうか。この愛とは、私自分を愛する愛ではなく、むしろ与える愛、捧げる愛、使える愛。それは父なる神を愛し、その御心に従い、そして何よりも私たちを愛し、私たちのためにその道を十字架へとまっすぐに歩み抜かれたのが王なるイエス・キリストではないでしょうか。これが私たちの王であるならば、私たちはこのイエスを前に、誰を私の自分の王と認め、どの王に私たちが従うのか求められているのです。ですからイエスは弟子たちにかつてこう言われました。弟子のペテロはイエスを、あなたこそキリストですと、あなたこそ王様ですと告白したその後にイエスはこう言われています。ご一緒に読みましょう。8章の34節からです。3、はい、誰でも私に従ってきたければ自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを従うのです。イエスに従う、イエスを王と認めることは決して簡単なことではありません。それは私から神へと、私から主イエスへと、そして私から隣人へと、私たちの向きが変わらなければならない。まさにそれが自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさいというイエスの言葉ではないでしょうか。そして私から神に私たちが向きを変わる、それこそが聖書の教える方向転換、悔い改め、メタノイアではないでしょうか。ご一緒にお祈りいたします。